こんにちは、佐藤です。今日もですね、 Kindle 出版のテレセミナーをお届けしていきたいと思います。今日はまず質疑応答からですね、前回の音声でいろんなアンケートをいただきましたので、まずそちらについて皆さんとシェアしていきたいと思います。それではいきます。まず1つ目、書籍出版のその先までプランを持ちたいと考えていて、音声撮りの方法も知りたいです。佐藤さんはどんな場所でどんな機材を使用されているのでしょうか、という質問ですね。で、音声撮りにつきましては、私はですね、昔、マイク、結構高いマイクで2、3万ぐらいしたんですけども、ロードポッドキャスターと呼ばれるマイクを使ってたんですね。ただ、本当はそのマイク使った方がもっと音声も音質とかクリアになりますし、綺麗にこだわる方でしたらですね、綺麗になるんですけども、僕自身がですね、逆にその荷物になったり、すごい撮ることに対して行動が最近鈍くなってきましたので、最近はこれ、iPhone とか買ってきたらついてくるその Mac のイヤホンで、撮っています。それでもかなり綺麗なんですけども、またマイクがないときは普通に Mac に直撮りで話して撮っています。まあ、もちろん静かな場所でですね、撮っております。ただマイクのイヤホンの欠点としては、あんまりその自分がガチャガチャ動くと洋服の擦れる音が聞こえたり、チャックのカチャカチャって音が聞こえたりしますので、たまにそういった場合にもう一回撮り直しをするっていうデメリットがあります。で、音声を録音する場合は Mac なんですけども、私は Mac のクイックタイムプレイヤーと呼ばれる、最初からついている無料ソフトのオーディオ収録と呼ばれるのを起動して撮って、そして編集はガレージバンドと呼ばれる Mac のソフトで編集しております。音楽つけたりとか、そういったのをしております。で、 Windows の方はですね、Windows の音声は確か私が撮ってた時はカムタジアスタジオと呼ばれる有料の2万円ぐらいのソフトを使って撮ってました。もしくはその iPhone で撮りたいなって方はですね、まあ、iPhone で僕も撮ったことあるんですけど、ちょっと音質が悪いですけども、最近のアプリを使えば結構きれいに撮れるはずですので、ごめんなさい、ちょっとソフト名はですね忘れたので、ちょっとご自身で iPhone アプリ音声録音だとか調べて撮られるといいと思います。でも基本的にはその Mac だったり Windows のパソコンを使って音声撮った方が、音質としてきれいに撮れますし、その伝える相手の方にもですね、失礼がないと思いますので、そちらを使ってみることをお勧めします。で、僕がどんな場所でっていうのは結構いろんな場所なんですけども、それはまた考え方によるんですよね。例えば、旅行先の綺麗な海だとか、そういった情景をそのお客様とか会員様とシェアしたい場合は、当然 iPhone のビデオで撮ることもありますし、まあ最近はですね、それめったにないんですけども、僕の場合特に多いのがやっぱり自宅とか、その一人の部屋で、結構夜だとか朝方に撮って、静かな時間帯にですね撮ってやっております。で、次の要望ですね、プロモーションへ導く方法なんですけども、プロモーションに導く方法というとちょっと抽象的なんですけども、まあ、プロモーションといってもいろんな方法あるんですよね。例えば、その電子書籍、じゃあ電子書籍あります、で、そこに問い合わせフォームを入れて、そこからメルマガだったりメールの文章のみでプロモーションする方法もありますし、動画で、まあ、よくある無料派とか、無料派ご存知だったら、あれなんですけども、無料派というのは、まあ、要は無料のプレゼントを渡して、その後こう4つか5つの動画を見せて、そしてセミナーだったり、まあ、塾への案内、セールスですよね、セールスをしていく、まあ、この業界ではプロダクトローンチと呼ばれる手法だったりだとか、僕とかは結構最近は音声とか、まあ、こういった音声とか使って、まあ、それがプロモーション目的なのか、教育目的なのかっていうのも変わっていくんですけども、まあ、一番考えたいのは、ちゃんとその無料でお客様に結果を出させる知識を与えることで、そして、まあ、結局どんなコンテンツも一緒なんですけども、最初にやっぱり相手に体感、これはいけるんだなって体感していただくことが一番重要なことなので、プロモーションっていうのは、まあ、導く方法ってなると、少しちょっと話が結構やっぱりプロモーションって言っても単純ではないので、例えばそのために必要なリサーチだったりとか、そうですね、その道具の使い方だとか、すごく細かくなってくるので、もう少しですね、具体的に言っていただけると私もお答え しやすいので、いいと思いますけども、一番簡単にやるんでしたら、そのご自身のサービスだったり、ご自身のそのセミナーだとかに来ていただきたいなと思う場合は、 その書籍の問い合わせとかに記入しておいて、もちろんこの書き方もあるんですけども、例えば私の書籍から買っていただいた方はああいったビデオ解説版に誘導されてみたりだとか、仕事の問い合わせもしくは無料メルマガを配信しています、こちらからどうぞっていうふうにしっかりと言葉に書いて誘導して、具体的にですね、で、ちゃんとあなたのプライバシーを守りますので安心してくださいっていう一言も入れてあげて、そしてステップメールと呼ばれるそのメールマガジンを配信して、でご自身のサービスへとつなげていくっていうのが一番簡単にできる方法だと思います。喋れる方だったらそれがただメールで書いてる内容が音声になるってだけですね。僕も思い当たりばったりで話してるわけでもないので、もちろんこういったアンケートを見て、今この音声聞いてるあなたがどのステージにいて、どういった今知識を持ってて、どういったことを聞きたいのかっていう見てから、よく読み込んでから、で順番とかを立てていますので、なので、そういったですね、まずお客さんの声をちゃんと聞くこと、そして用意してあげること、そしてそれに対しての解決策をしっかりと、メルマガでもいいですし、要はお客様はその内容が分かれば OK なので、動画であっても音声であっても文章であっても、それを、しっかりと価値提供して、そして自分のサービスとかコンテンツに誘導するということがすごく大事になってきます。はい、3つ目ですね。実際にやってみることは大事なんだと思いますが、GIMP、GIMP、まあ、画像編集ソフトですね。GIMP の使い方をもう少し詳しく知りたいですとのことなんですけども、こちらはですね、動画をですね、用意したいと思います。で、動画を用意する前少しお待ちいただきたいんですけども、2、3日中にはお送りしますので、でもしですね、それちょっと待てないという方はですね、待てないという場合は、GIMP、例えばソフトダウンロード、Windows ソフトダウンロードだったりとか、GIMP、文字入力方法とか調べていただけると出ますので、私も検索で調べてそういうふうにやってみますので、もしですね、待てないという場合は、サクサクっと調べて、そして、使い方を調べるのが一番いいと思います。やっぱりその、何でもそうなんですけども、その調べて分かることは調べて、それでも分かんないことは人に聞くってやった方が、調べた際にその自分自身での発見になりますので、よりその自分の頭にいろんな考えとかアイデアとか発見が、脳の中に、インストールされますので、インストールというのは自分の頭の中に知識として残りますので、なので、ぜひですね、私のそこでその基礎知識を知った上で音声とか動画を聞くと、もっともっとそのいい発見が出ますので、ぜひですね、ご自身で調べてみるということも、やってみてください。4番目ですね、今はまだメルマガを書いていませんが、メルマガを出しているとメルマガないことでの不都合など何かありますかということですね。不都合というよりも、まあ、メルマガは出せるなら出した方がもちろんいいです。やっぱりそのプッシュ型といってお客様にこちらからアプローチできますし、やっぱりすごく有力なツールなので、ただ、これはですね、どういった結果をこの方が得たいのかっていうにもよるんですけども、読者とコミュニケーションを取ることが目的なのか、それとも自分のサービスを売りたいことが目的なのか、コミュニケーションを取りながらサービスを売りたいのが目的なのかとかいうのは変わってくるんですね。なので、まずどんな結果を得たいのかをしっかりと自分の頭の中で棚卸しする必要があります。整理する必要があります。コミュニケーションを取るだけだったらぶっちゃけだし、読者の方にしか教えないツイッターアカウントを用意するのでもいいと思いますし、 YouTube でそのご自身の、書籍購入者限定の YouTube チャンネルを作って、それ全部限定公開でやって、それを共有するのもいいと思いますし、メルマガを書く場合はその、メルマガを書くのがいいので、ですね、その不都合というよりは、ご自身がその商品を売りたいっていうのだったら、やっぱりメルマガがないと不都合だと思いますし、かといってじゃあメルマガ苦手だから私はメルマガ、書けないですけどダメなんですかっていうと、そういうのではないんですね。結果としてはお客さんとコミュニケーションが取れれば何でもいいわけです。コミュニケーションが取れるとか、自分のサービスを、紹介したり販売したりして、お客さんの悩みが解決されるものを販売できるという目的が達成できるのであれば、何でもいいというわけです。極端な話を言えば、別にメールマガジンの配信スタンドがなくても、読者さんにメールアドレスを残してもらって個別に一人一人対応するっていう、そういった自力なやり方でもいいわけですよ。10人とかしかいないで、それが面倒くさいと思わないのであれば、結果として何を得たいのか、で相手にどういった形で結果を 得たいのか、それを考えて、じゃあ効率化したい、面倒くさすぎるか効率化したいってなった場合に、Twitter だったりメルマガだったり YouTube だったりっていうツールをじゃあ使ってみようかって話になるのでありますので、不都合といえば面倒くさいですね。メルマガを出してないのと出してる人と出してないことでは面倒くさいですし、要は1通書けば10人に送れる労力を1人に抑えられるわけです。1回に抑えられるわけですから、なのでそういった意味では効率化という意味では不都合な部分が当然あります。はい、ではですね、5つ目、ちょっと質問はないですね。じゃあ直接私に聞きたいことをちょっと話していきましょう。ちょっとですね、個人的にそのメンターにどのように出会ったのかっていう質問とかはですね、ちょっと今回は省かせていただきます。あと、その僕自身はどのようなビジネスをされる予定がありますかっていうのもちょっと今回は省かせていただきます。書籍のテレセミナーなんでですね、これいいですね。どのコンテンツがまず出版するのはいいかの選択アドバイスですね。基本的にはですね、どのコンテンツ、もちろん自分の専門知識のあるコンテンツがいいんですけども、基本的にはどのジャンルでも一緒ですね。お金稼ぐ系か、人間関係、もしくは、健康、この分野がいいですね。僕だったら健康がおすすめですね。なんでかというと薬事法とか一切関係ないからです。今現在はこの音声を取ってる段階では関係ないから、つまりフリーなんですね。ノー審査、ノーリスクなんです。なので、健康系だって医療系のコンテンツを持ってる方だったら、もう絶対に電子出版やった方がいいと言い切れます。基本的にどの初級者の方でも、ライバルが多いところとか差別化したい場合ですね、僕は電子出版は誰でもやった方がいいと思ってるんですけども、自分自身では。ただもちろんですね、その中でじゃあどれがいいのかって言われた場合には健康医療系が一番いいと思います。強く歌えるんで。ただそれもですね、よくどうか分かんないです。この先薬事法がたまたまアマゾンが海外の会社だから禁止されていまして、じゃあ法律の変わり目とか今後来た場合にそれがもちろん変わるわけがあるわけですよ。アマゾンというプラットフォームに乗っかってる限りは。だから今のうちに出せるだけ出しておいて、あと規制が入った時でもひょっとしたらその本は取られるかもしれませんし、それはやっぱり私にも分からないです。それは力が大きい会社だったり社会が決めることなので。なので僕だったら、遠慮なく薬事法に関係なく出しますね。出して、でもちろんそのダメな場合は Amazon から絶対メールが来たりとか、出版の停止手続きをしてくださいってアカウントを剥奪されることは今のところないとは思っていますので、そこはダイナミックに、行動していった方がいいと思います。なのでお持ちでしたらその健康系の知識をまとめて出版するのがいいと思いますね。本を作る時のいろいろな便利なソフトの具体的な使い方。なるほど。僕が本を作ってる時は Mac のページズ、僕の場合ですね、Mac のページズを使って、で表紙を作る時は GIMP と呼ばれる画像編集ソフトを、で目次とかその本の構成を練るときはマインドマップ、この3つだけを使っています。あまりそのいろんなやつを使うとごちゃごちゃして、やる気とか意志の力そがれちゃうので、Mac を使う場合はその3つを使っています。 Windows をお持ちの方だったらですね、電電コンバーターと呼ばれるソフトを使えばいいですし、 Word から EPUB と呼ばれている形式に書き出せば出版できますので安心してください。でその時にですね、目次にリンクをつけた方がいいのですかとかいろいろあるとは思うんですけども、考え方は次第ですね。実際僕はつけてないですけども、なんでつけてないのかっていうのも、それにも理由があるわけです。理由は、まず上から順番に全部読ませたいっていうのと、ある意味これは自分自身のエゴですよね。ちょっと、本当はダメなんですけども、ダメと分かってても、あえてその、しっかりと最初から最後まで読んでくれてる方を、自分が、その、ビデオとか、そのメルマガの会員さんにしたいっていうのがありますので、なのでできれば全部読んでいただきたいんですね。そのだからわざとリンクをつけてないんです。リンクつけてなければ全部目を通さなければいけないので、その中でそのサブキャッチと呼ばれる込み出しにどの言葉が引っかかるのか分かんないの でどの言葉がその人にとって読んでいただけている方にとっていいきっかけになるのかも分かんないので、そこで、せっかくですね、全部書いてひょっとしたら読んどけば何かしらのきっかけを与えられたのかもしれないのになっていうことを考えた場合に、僕はわざと目次にリンクをつけないという選択をしたんで、これはその書き手の考え方でいいと思います。そこはいろんなことは考えなくていいと思います。それを自由にやっぱりやるのが楽しいわけであって、楽しいし、楽しみながらそれが仕事になるのですから、自分のそのどういったお客さんが欲しいのかとか、そういった考えのもとですね、ぜひ使ってみてください。はい、で次ですね、 参考になるかな。日本や海外からでも情報を見つけるのが素晴らしいなと楽しませてもらっていますが、実際に行動して探している時が多いのでしょうか。ネット上で探していることが多いのでしょうか。でですね、ちょっと2番目はちょっと Kindle 出版と関係ないので今回は省かせていただきます。で、1番目ですね、僕はそうですね、両方ですね、行動して、僕ってやっぱ常に考えてるんですね、頭の中で。ストーリーだとか、その話の流れだって、こういった音声の内容もそうですし、歩きながら、で、ネットで探してる時も、ね、変な話、寝てる時とかを一部ずっと考えてるんですね。まあ、それが半分趣味なんです。なので、その中から、僕はやっぱり結構ビジネスモデル分析するのがすごいなってよく言っていただけてるんですけども、自分ではそうは思ってないんですけども、まあ、言っていただけてるってことは、やっぱりそうなんだろうなっていうふうにありがたく受け止めて、やっぱり分析力があるとして、それでいろんなビジネスモデルを見て、でも結局本質は一緒なんですよ。ただお客様に伝えるツールがアプリなのかメルマガなのかホームページなのかっていう違いなだけであって、でそこにはただいろんなサービスの組み合わせとかネーミングの違いっていうのがあって、本質的には全部一緒なんですね。なので、これ言ってるのは元も子もないんですけども、じゃあその中でどの、似たような共通の仕組みの中でどこが人に響いてるのか、どこが本質的にここが価値となってお客様にが「すげえなこれ」って言ってるのか、そういったところがすごく、そういったところを探して感じ取るのがすごく重要なので、なのでそれ書籍でも一緒ですよ。似たような書籍がある中で、あなたの本だから買ってもらうためにはどうしたらいいのかなっていう、そういったのをですね、見つけることも重要です。まあ、なので、まあ、好きなことだったら、自分が好きなテーマを本にするんでしたら、多分結構自然に考えて楽しんで考えられると思うんで、ただアイデアを拾うってことに関して言えば、常に感じ取るように意識することですね。例えば僕はその屋根をタダで直すコンサルタントもたまにやってるんですけども、最近はもうちょっと電子書籍ハマっててあんまやってないんですけども、やっぱりそう考えるときに、常に外で歩くときに見てるのは屋根なんで、あの家屋根いけるな、あんだけ屋根が傷んでるってことは、まあ収入が少ないのかなって、ひょっとしたら収入が少なくて、子供からおばあちゃんお小遣いちょうだいって言われた時、いつもお小遣いを渡せない寂しい思いをしてるのかなってことは、寂しいのかなって、寂しいってことは誰か話し相手が欲しいのかなって、話し相手が欲しいってことは、そしたらじゃあ話し相手相談サービスとかどうかなって、これにタイトルをつけるとしたら何がいいかなって、じいちゃんばあちゃん相談サービスなんかダメだね、もっとなんかないかなと思って、そこからネットで調べたりとかしてから、いろんなことをですね、考えたり組み合わせたりすることを結構趣味でやってたりします。はい。なので本のタイトルとかも似たような感じで、いろんな本を見て自分の知識と組み合わせて、斬新なタイトルだったり、自分の中でいろんなタイトルをこう紙に書き出したり、全部書き出して、僕もタイトル考えるときは10個ぐらい書き出すんで、そういったふうにしてですね、とりあえずまずアイデア出たら書き出して、その中から選択する、絞る、そしてその中で一番書きやすいテーマをとりあえず書いてみる、で後から編集するというステップを取るとすごくいいですね。はい。ですね、これはひょっとしたら思っている方がいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと今日シェアしますけども、無料レポートスタンドって昔あったんですよね。僕が始めて5、6年、26歳の時か27歳の時に、無料レポートスタンド .com とかメルゾーだとか、あと何だっけ、スゴワザとか、バグゾーとか、いろいろあったんですけども、無料レポートはまだ集客にまだ使えると思いますかっていう質問ですね。無料レポートは使えることは使えると思います。ただやっぱりその質が昔より悪いので、おそらくなんですけども、だから僕は無料レポート出されるぐらいでしたら、それぐらい、無料レポートも結局は一緒なので、魅力的なタイトルと内容と、その読んだ人が価値感じてもらえるかってことなので、それを出されるぐらいだったら、少し手間と頭を絞ってお金もらいながら、しかも作家としての権威がつく電子書籍を出された方がいいと思いますね。先の資産、印税収入にもなるわけですから、本の、著者のブランディングもなりますし、なので使えるんですけども、同じ労力をかけるんだったら電子書籍の方が100%いいと私は思いますし、自分だからこそ僕は無料レポートを出さないですし、電子書籍だけを今後も、半分趣味として、そして社会貢献として、自分がですね、例えば変な話、死んだ時にでも、その内容が誰かしらの 誰が読むか分かんないわけですから、誰かしらの、まあ、一番会員さんの役に立つのがもちろん一番嬉しいんですけども、会員さんなので、ただひょっとしたら会員さんかもしれないし、世界中のただたまたまその僕のやつを見つけて、なんだこれ面白いとか思ってからダウンロードしたら結構いい内容だったなとか言って気づいて、それで金持ちになるとか考えて、その子の人生とかその人たちの人生が変わるきっかけになったら、まあ変な話いいわけですよ。綺麗事に聞こえるかもしれませんけど、と思って私はやってるから、結構今情熱がすごく高いわけですね。なのでですね、まあ、電子書籍出版の代行サービスも、今やってますし、そういったことをですね、今後、コピーライティングともつながってますから、そういったことをですね、やっていますので、まあ、ミロレポート出されるよりは社会的貢献だったり、世に爪痕を残せるってことででも電子書籍をやった方が私はいいと思います。まあ、これはでも考え方次第ですね。どっちもやりたいなと思ったら、どっちもやったら、されたらいいと思います。でも同じやつを出すと KDP からちょっと警告が来る可能性があるので、電子書籍は電子書籍用に編集をしてあげる必要があります。ちゃんと前書き入れたり後書き入れたりで、もちろんちゃんと見込み客のリストを取る方文も入れた方がいいと思います。はい、で次の質問ですね。テーマの性質上、図解ですね、図解を画像とかを対応して解説しながらの内容にしたいのですが、ワード上に挿入する図解に関してはデータの種類、重さなど気をつけることはありますかとのことです。ですね、これは、多少は気をつける必要があります。ですね、650メガバイトという数字があるんですけども、まあ、KDP のヘルプをですね、読んでいただければそこにはあるんですけども、ページ数で言えば8000ページ以上がもう Kindle が読み込めないのでまず NG だということと、まあ、でも8000ページなので、まあ、何十万文字って多分書く必要があると思いますので、まあ、8000ページ以上、そして650メガバイト以内だったら問題なくデータの、その重さですね、ファイルの重さには、影響がないと思います。でデータの種類なんですけども、これは PDF で出せる場合だったりテキストで出せる場合とかいろいろあるんですけども、僕は、確か前の音声で話したかもしれないですけども、 EPUB と呼ばれる形式をお勧めしています。なぜ EPUB がいいのか、もちろん何でもいけるんですけども、 EPUB で出した方が Amazon がダメになった場合でも、その楽天コボさんだったり Google プレイさんだったり iBook ストアとか、あと多分今後ですね、いろんな電子書籍を販売するプラットフォームのインフォトップみたいなサイトが出てきますので、そういったところにですね登録できると思います。 でも基本的にその4大電子書籍ストアと呼ばれている Amazon KDP、 Google プレイ、iBook ストア、そして、楽天コボさん全部に出品できるのが EPUB と呼ばれている形式なので、データの種類は EPUB で配信されることを私はお勧めします。ということですね。とりあえずですね、じゃあ今回の音声はこれで質問全部なんですけども、一体ここで区切って、で別のですね、この下に別の音声用意していますので、そちらをご覧になっていただいて、またですね、いろんな感想をですね、送っていただければと思います。それではですね、一回この音声はこれで以上となります。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。